特集台風19号豪雨災害、明日に向かって歩む。伊達市に深い爪痕を残した台風19号、昭和61年の 8.5 水害時を上回る雨が長時間にわたって降り注ぎ、大きな被害を及ぼしました。しかしそれでも人々は立ち上がり、明日に向かって歩み始めています。台風19号爪痕深く。10月12日、大型で非常に強い台風19号が上陸し、東北地方や関東地方を中心に甚大な被害をもたらしました。伊達市では12日から13日の明け方にかけて 387.5 ミリ、柳川町白根の記録的な大雨が降りました。柳川町の中心市街地では13日午前1時20分ごろに阿武隈川支流の塩野川が越流し、甚大な浸水被害が発生。東根川や古川、伝比川の氾濫により保原町の住宅地なども浸水し、市内で約1200件もの床上・床下浸水が発生しました。中山間地域では宅地への土砂流入の被害や林道への土砂流入や崩落などが発生。市内各地の道路や林道で通行止めが発生するなど、深い爪痕を残しました。国土地理院東北地方測量部提供、10月13日午前の柳川町の航空写真が掲載されています。主な被害状況、11月18日現在。項目被害状況の順に読みます。人的被害、死亡・行方不明0人、負傷12人、中等傷3人、軽傷9人、いずれも災害関連。建物被害、住家、罹災証明にかかる現地調査による棟数、全壊162棟、大規模半壊110棟、半壊279棟、一部損壊284棟。非住家、罹災証明にかかる現地調査による棟数、全壊181棟、大規模半壊135棟、半壊323棟、一部損壊263棟。道路被害846箇所、河川被害122箇所、宅地関連災害受付件数417箇所、調査件数381箇所、農林道林道470箇所、農道155箇所、農地農業施設811箇所、被害面積 272.4 ヘクタール、被害額16億7800万円。農作物、被災面積 228.01 ヘクタール、被害額3億3200万円。商工業の被害、被害件数144件、106億2000万円。上下水道の被害、上水道18件、下水道2件。教育・文化施設の被害、床上浸水2件、床下浸水2件、その他13件。保育園・幼稚園の被害、床上浸水2件、床下浸水2件。気象・水位の状況。雨量、柳川町白根、累加雨量 387.5 ミリメートル、時間雨量毎時 54.5 ミリメートル。霊山町大石、累加雨量 339.0 ミリメートル、時間雨量毎時 41.0 ミリメートル。霊山町石田、累加雨量 335.0 ミリメートル、時間雨量毎時 38.0 ミリメートル。水位、阿武隈川伏黒 6.29 メートル、10月13日2時、広瀬川柳川町大関 5.71 メートル、10月13日0時。三高、宮城県丸森町ヒッポ、累加雨量594ミリメートル、時間雨量毎時 80.5 ミリメートル。 東北地方の山間部に大量の雨が降った。地域の力が人命を守った。甚大な浸水被害を受けた柳川町の中心市街地では、10月13日未明から伊達地方消防組合と消防団による救出救助活動が開始。自衛隊や福島県警も加わり、懸命の救助活動は夜まで続きました。しかし、これほど大きな被害を受けながらも、伊達市では一人の犠牲者も出ていません。その裏側にあるのは、地域の結びつきが大きかったのではないでしょうか。刻々と雨が強まり、河川の水かさが増す中、自主防災組織や消防団、民生委員の皆さんによる必死の避難の呼びかけや、近所同士の助け合い、声の掛け合いなど、地域が一体となった避難活動によって、避難所への避難や誘導が進みました。避難所に避難できなかった人へは、垂直避難、自宅2階への避難が呼びかけられたことで、尊い人命が守られました。日常を取り戻すために。市では被災者支援ステーションや相談総合窓口を設置し、被災者支援を強化しています。また、京都府や福島県福島市、北海道松前町、姉妹都市、千葉県白井市、友好交流都市などから職員の支援を受け、被災者の皆さんの生活再建に向けて取り組んでいます。そして、被災の直後から多くの市民が復旧に向けて動き出しています。災害ボランティアには、市内外から延べ1491人、11月19日時点が参加し、被災者の支援に当たっています。また、市内の高校生が浸水被害を受けた地域で片付けを行うなど、復旧に向けての動きを後押ししています。甚大な被害を受けながらも、人と人のつながりや地域の助け合いで日常を取り戻し、明日に向けて歩みを進めています。台風19号の被災関連の写真が11枚掲載されています。写真1。10月13日未明から夜まで救助活動が続いた。写真2。住宅の2階まで浸水した柳川町町裏。写真3。土砂が流入した柳川町白根の集会所。写真4。浸水した柿の木。写真5。路肩が崩落した道路。突き立て。写真6。霊山町を流れる小国川沿いも甚大な被害に見舞われた。写真7。市内の高校生もボランティアで復旧作業に尽力した。写真8。被災者支援の拠点を開設し、物資提供や情報提供を行っている。写真9。被害家屋の調査、り災証明書の発行を急ピッチで進めた。写真10。伊達市建設業協会の協力を得て災害ごみを回収、運搬。写真11。ボランティアセンターに寄せられた温かいメッセージ。写真終わり。台風19号接近時の対応経過。10月12日土曜、9時、自主避難所開設。14時9分、大雨暴風警報発表。15時、特別警戒本部体制。15時30分、土砂災害警戒情報。15時48分、洪水警報発表。16時、市内全域に警戒レベル3、避難準備高齢者等避難開始を発令。16時30分、災害対策本部設置。17時30分、市内全域に警戒レベル4、避難勧告を発令。消防団による避難呼びかけ。大雨特別警報発表。22時、阿武隈川流域及び広瀬川。23時、山国川、伝比川、塩野川、藤 古川、東根川沿いに警戒レベル4、避難指示緊急を発令。消防団による避難呼びかけ。10月13日日曜、1時20分ごろ、塩野川越流。3時から、伊達地方消防組合、消防団、伊達警察署による救助活動。4時、大雨特別警報から大雨警報に、暴風警報から強風注意報に。5時、福島県災害対策本部に自衛隊の派遣を要請。9時、消防団による内水排除活動、自衛隊による救助活動。10時、国土交通省の排水ポンプ車による排水活動。14時20分、土砂災害警戒情報解除。14時57分、大雨警報から大雨注意報に。19時15分、自衛隊、消防組合による救助活動終了。10月14日月曜、14時55分、洪水警報解除。10月15日火曜、10時30分、避難指示緊急を解除。災害対策本部会議の様子の写真が掲載されています。10月21日、内堀正雄知事が柳川工業団地避難所を視察しました。また、同日、伊藤義孝農林水産副大臣は被災地の状況や浸水被害のあった農地を視察しました。須田市長は被災状況を説明するとともに、早期復興と被災者への支援に万全を期していただくよう、内堀知事、伊藤副大臣それぞれに強く要望しました。被災者の声を聞く内堀知事の様子の写真と、伊藤農水副大臣が視察する様子の写真が掲載されています。減免や復旧補助など、主な支援制度。被災された皆さんの生活再建を支援する主な制度をご紹介します。詳しくは各担当課にお問い合わせください。掲載している情報は11月19日時点のものです。相談支援の窓口。被災者相談総合窓口。電話 577-1111。受付時間8時30分から17時15分。場所、柳川総合支所1階。取扱い内容、生活支援、再建に向けた相談。被災者支援ステーション。電話 577-1111。物資、食料品の提供、支援制度などの情報提供、高圧洗浄機の貸し出し、町の駅柳川のみ。柳川総合支所、現地災害対策本部、受付時間8時30分から17時。町の駅柳川、受付時間10時から15時。行政書士臨時無料相談会、予約不要。日時、12月9日月曜9時から12時、13時から15時。場所、柳川総合支所1階、会議室。取扱い内容、罹災証明申請や廃車手続きなどの書類作成に関する相談、日常生活に関する相談。問い合わせ、総務課行政管理係、電話 575-1111。住宅支援の相談、宅地復旧。住宅、宅地関連の申請、ご相談は管理課、市役所中央棟2階まで。1、宅地関連災害の復旧補助制度。居住している宅地に災害があった場合に、5万円以上の復旧工事、土砂撤去、崩落部分の原型復旧費用に対する補助制度です。詳しくは管理課にお問い合わせください。2. 住宅の応急修理制度。半壊、大規模半壊、一部損壊、10% 以上の被害を受けた住宅を応急的に修理し、元の住居に住めるよう支援する制度です。ただし、福島県借り上げ住宅制度との併用はできません。補助額、1世帯あたり59万5000円以内、 一部損壊は30万円。持参物、罹災証明書、住民票謄本、居住する世帯全員分。3、福島県借り上げ住宅制度。応急仮設住宅として1年間民間借り上げ住宅を提供する制度です。ただし、住宅の応急修理制度との併用はできません。対象、住宅の全壊により居住する住宅がない場合、または半壊、大規模半壊を含むであっても、流入した土砂や流木により住宅としての利用ができない場合、持参物、罹災証明書、1から3の受付時間、平日8時30分から17時15分、木曜日は19時まで。問い合わせ、管理課施設整備係、管理係、電話 573-5064。水道、上下水道、集落排水使用量の還付。罹災証明を受けたすべての住宅、事業所の令和元年11月、10月使用分の1ヶ月分の使用料を全額還付します。受付窓口、各総合支所、上下水道部、市役所中央棟2階、受付時間、平日8時30分から17時15分、木曜日は19時まで。申請方法、減免申請書に罹災証明書の写しを添付して申請してください。問い合わせ、水道総務課、上水道、電話 573-5036、下水道課、下水道周配、電話 573-5059。生活再建支援、見舞金、被災者生活再建支援制度、被災世帯に対し、被災者生活再建支援法に基づく支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。対象、全壊、大規模半壊、半壊の認定を受けた世帯。半壊はやむを得ず住宅を解体した場合に限る。支援内容、37万5千円から300万円の支援金が支給されます。住宅の被害の程度や世帯員の数により支給額が異なります。問い合わせ、消防防災課、防災企画係、電話 575-1197。災害見舞金、資金貸付。1、住宅の被害に対する見舞金。対象、全壊、大規模半壊、半壊の認定を受けた世帯。伊達市からの見舞金。全壊、大規模半壊、半壊10万円。伊達市社会福祉協議会からの見舞金。床上浸水1万円。問い合わせ、社会福祉課地域福祉係、電話 575-1264。伊達市社会福祉協議会、電話 576-4050。2、災害援護資金貸付金。災害で負傷、または住居や家財に損害を受けた人に生活再建資金を貸し付ける制度です。貸付条件や所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。貸付額、被災の状況などにより150万円から350万円。問い合わせ、社会福祉課地域福祉係、電話 575-1264。市税などの減免。市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免。住宅や家財の損害の程度に応じて減免されます。詳しくは下記の問い合わせ先にご相談ください。問い合わせ先、市県民税、税務課市民税係、電話 575-1138。国保税、後期、国保年金課、付加係、電話 575-1198。介護、高齢福祉課、介護保険係、電話 575-1299。固定資産税の減免。損害を受けた固定資産ごとに損害の程度に応じて減免されます。 詳しくはお問い合わせください。問い合わせ税務課資産税係、電話 575-1235。 災害による所得控除。災害により住宅や家財などに損害を受けた人に対する税制上の措置として雑損控除があります。雑損控除を適用することで所得税や市県民税が軽減される場合があります。なお適用を受ける場合は確定申告が必要です。8ページ9ページに関連記事あり。問い合わせ税務課市民税係、電話 575-1138。 国民年金保険料の納付免除。被災したことで国民年金保険料第1号被保険者の保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の全額が免除されます。対象住宅、家財、その他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けた人。その他、保険料が免除された期間は年金額が減額されます。追納制度あり。問い合わせ東北福島年金事務所、電話 535-0141。 国保年金課給付係、電話 575-1198。 被災家屋などの解体・撤去支援。全壊・大規模半壊・半壊の判定を受けた個人所有の被災家屋などの撤去・解体を支援します。制度の詳細が決まり次第、広報誌や市ホームページでお知らせします。問い合わせ生活環境課環境係、電話 575-1228。 医療・介護。被災者の医療や介護費の窓口払いが不要になります。床上浸水などの被害を受けた被保険者は令和2年1月末まで医療保険の窓口負担や介護保険利用料の支払いが不要となります。罹災証明書の提示は不要ですので、窓口で口頭で申告してください。すでに窓口で支払った場合、支払った分の還付を申請できます。通帳、認め印、領収書、罹災証明書を持参して各総合支所または国保年金課、市役所中央棟1階で申請してください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、国保年金課給付係、付加係、電話 575-1198。 高齢福祉課介護保険係、電話 575-1299。 福島県後期高齢者医療広域連合、電話 528-9025。 ホームページに関連情報を随時掲載していますのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。